どうも、こんにちは。欧州トレーラーの二人ごとということで、今回は雑談コーナーということですけれども、まあ、シーズンがもう終盤にかかり、どっちともパッとしない結果になることがほぼ確定したということで。
はい。まあ、パッとしないところかね。はい、まあまあ、ある意味パッとしすぎるというかね。
そう。まあ、ケインさんの方は、まあ、2部合格が、まだ確定はしないか。そう、ほぼほぼ決まった。
まだ確定はしない。けど、まあまあ、もうほぼ事実上決まったようなもん、ね。
そうですね。あと2試合で、勝ち点5点差を埋めないといけないわけで。で、今シーズン、
3試合で6点
だ、うん。あ、3試合6点か。3試合で6点と、得失点差をプラス20埋めないといけないって感じですね。
そうそう。だから、今後の、3試合を多分、7-0 ぐらいを3試合連続続けると、まだ上がれるっていう、可能性はあるという。
そう。天文学的な可能性は残ってると。
そうそうそう。
まあ、いうところで、まあまあまあ、それが31試合プレイして、4週しかしてないクラブに可能なのかと。
そう。まあ、そうですね。まあまあ、
のも含めて、そう。はい、それも、あと2試合、アヤックスとトゥエンテが入ってるっていう。
そうそう、ね。
4位と3位のチームと当たるっていうところも含めて、まあ、すごい天文学的な可能性でしか、プレーオフに行けないと。で、プレイオフに行っても、まあ、さらにまだ残れる可能性がすごく低いという。
そう。もう、これだったらもう、潔くもうね、みたいな。
そう。早めにバケーション行きたいなぐらいです気持ちですよね。
そう。
そう。
まあ、もちろんね。まあ、
そんなこと言っちゃダメなんですけど。
最後はやれることやりますけど、もちろん。
まあ、まあ、サッカーなんでね、わかりは。
一部側からしてね、そのね、プレイオフほどなんか、もちろん、大事なんだけど、なんか、やってらんねえ感がある試合はないよね。
うん。間違いない。失うものしかないし。
失うものしかないから、そう。
うん。対戦するのは、勢いあるチームやし。
そうそう。なんでこう、オフを2、3週間削ってまで、こんな落ちるしかない試合をやんなきゃいけないんだっていう。
そう。それはもう今年の、2部から、2部からプレイオフに来るチームは、FC フローニゲンと、アドデンハーグとディクラークスカップっていう割と LDBG でも割とちゃんとできるようなビッグクラブがプレーオフに来るんで、
はい、
超激ムズプレーオフなんで今年
これは難しいです、うん、それは難しいですよ、
うん、フローニゲンなんか本来ヨーロッパの大会出ないといけない、いや出ないといけない、ヨーロッパの大会に出場する権利を争うチームなんで、LDBG で。まあ、降格するようなチームじゃないんで、本来。そう、このチームがプレイオフに来るだろうというところで。まあまあまあ。
まあね、うちよりもひどいフィテッセっていうチームがね、過去30年ずっと1部に続けたのに、今年なんかいきなりなんか2部にポンと落ちたから。
うん、まあ、そういうこともありますからね。
そう、面白いよね。
うん、まあわからないですよね。
うん。
そう。
まあまあまあまあ。
まあ、ということで。まあ、相当な確率で2部に落ちることを確定したケンさんと、そう。まあ、僕のチームは、2部からプレイオフに行くか、チャンスを戦ってたんですけど、まあ、前回の試合、1点差で上にいたチームに 3-0 で負けて、8.4 点差になったんで、あと2試合では、
ま
あ、あと2試合では追いつけないだろうと。まあ、まだこっちの可能性は残ってるんですけど、ケインさんに比べて。まあ、
まあね、
そう、そのエメンっていうチームが、割と結構、イージーゲームがまだ2試合残ってるんで。
ああね。
そう、経験値あるチームやし、まあ、落とさないだろうと。まあ、いうところで、まあまあ、こちらも、負け確モードみたいなところで、まあ、というわけで、まあ、ほぼほぼシーズンが終わりなわけなんですけれども、ここら辺で長いイントロは終わっておき、
はい、
まあ、お互い1年目プロチームで仕事しまして、まあその振り返りをしましょうの回です、今回は。
はい、そうですね。どうすか、なんか1年振り返って、まあ、タスキはパフォーマンスコースとしてメインは、
そうですね、 僕はパフォーマンスコーチ、そうですね、僕はパフォーマンスコーチ兼プチフィジオみたいな役割だったんですけども、はい、僕のクラブで。そうですね、まあ最初思ってたのはやっぱプロの選手なんで求めてくるレベルとかが、まあ、僕が思ってたよりも高いんじゃないかなとか思ったりしたんですけど、そこはなんかそんなに個人的には困難はなく、まあ、割と選手の求めるレベルの治療だったりっていうことができたのかなと思う反面、まだそれはだから良かった点ですね。思ったよりうまくいった点なんですけど、だからそのチームに溶け込むという点ではそんなに問題はなかったかなと思うんですけど、やっぱ難しかったのはやっぱコミュニケーションというか、もちろんチームで働いてるんで、まあ他のスタッフとのコミュニケーションだったり、まあ特にテクニカルスタッフとかだと、まあ、フィジオ同士だったら同じ言語で話してるんで、まあコミュニケーション簡単というか、多分言葉が言った通り、解釈されると思うんですけど、まあやっぱテクニカルスタッフは、まあ、シンプルにサッカーの人なんで、まあフィジオのね、分野とか、フィジカル面の分野とかも、そっちも専門の人じゃないんで。
まあ、まあ、それはね、まあ、プロ、アマチュア、スポーツ、国関係なく、よくある話ですよね。うん、そう。メディカルスタッフと、テクニカルスタッフのコーチ陣のコミュニケーション難しさっていうの。
そうですね。何か言った時に違う風に解釈されて、そこでなんかミスコミュニケーションが生まれてみたいな、そういう繰り返しがやっぱあって、やっぱそこのコミュニケーションは、難しかったですね。
うん、
今でも今難しかったっていう過去形ですけど、まあ、正確には難しい、今でも難しいんですけど、
うん、
そこはやっぱ一番苦労しましたかね、僕は。例えばですけど、
うんうん、
例えばですけど、うん、まあ僕、まあ、最近どのチームでもそうだと思うんですけど、まあ、GPS の、フィジカルデータ取るじゃないですか。どんだけの距離走って、どんだけスプリント出してみたいな。でそれをベースに、まあ、今日の練習の服はどうだったのかっていう振り返りをするんですけど、
うん、
まあ、これが一つのまあコミュニケーションツールになってくるわけですよ。例えば今日の練習は、まあ、予想したのは 7km トータルで走ってスプリントの距離が 500m ですみたいな、これをターゲットにやっていきましょう、うん、ってなった時に、まあ、練習の終わりにデータをライブで見たときに、まあ、例えば7キロ走ってるけど、スプリントが300メーターしかなかったと。そう。そう。これをどう解釈するかっていうところで、まあ300メートルしか走ってないけど、かといって別にインテンシティが必然的に低かったとは言えないというか、でもインテンシティってまあいろんなものがあるじゃないですか。まあ単純にスプリントの距離っていうのもインテンシティですけど、例えば頻度っていうのもインテンシティじゃないですか。10分あって5回スプリントするのか、うん、10回スプリントするのかっていう、その頻度、
うん、
もう一つのインテンシティじゃないですか。
はいはいはい。
そう、だから距離には出ないものっていうのが、出ないインテンシティっていうのもあるし、
うん。
そう、他にも外的な様子とかね、例えば気温が高かったとかね、この時期だとね、4月がなってくると徐々に暑くなってくるわけですけども、うん、まあ、その気温にとかその外的な要素から来る負荷とかね、そういう目に見えないというかデータにできない負荷をどう説明するかというか、
はいはいはい、
うん、そう、いや今回 300m 走っていいやんけと、 200m ターゲットよりも少ないやんけってなった時に、いやとは言ってもまあその目標とする負荷ぐらいかかってたと思うんやけどなとか思いながらも、いやけどデータには出てないしなとか思いながら、
うん、
そう、なんていうか、あ、ちょっとなんか現代の、まあ、サッカーに限らずこう生活におけると思うんですけど、まあ、データがなんか全てを物語るというか、
うんうんうん、
目に見えるデータで物事、まあ、
ね、うん、
そうそうそう、分かりやすいし客観的やし、それ自体は間違ってないから、うん、まあ、データで見えるものが重視されがちじゃないですか、うん、何事にもさ、うん、この時代。そう。で、 まあ、それはそれでいいんだけど、まあ、その反面、そのさっき繰り返しちゃいますけど、目に見えない部分をどうコミュニケーションするのかとか。
うん。
そう。つい昨日あったのも試合のデータで、まあ、今回の試合はスプリントのディスタンスが少なかったと、いつもの試合より。それなんでやって話になって、そう。
うん、
まあ、テクニカルスタッフは、まあ、その試合も前半で PK 取られて、前半10分で PK 取られて 0-1 になって、で、なんか押され押されみたいなゲーム展開だったんですよ。こっちもノーチャンスみたいな。うん、だからそういうなんかもう、何？押されてるのにこう押し返せなかったというか、なんかすごい抽象的ですけど、こう、押し返せエネルギーがなかったから、こういう少ないスプリントで試合終わってしまったと考えてるんですけども、いや僕の中ではそもそも相手は結構リトリートで引いてくる戦術を取ってきたし、ってなるとそもそもスペースがないわけじゃないですか。
うん。
じゃスペースない中でスプリントを出そうと思っても、まあ、一応説明しておきますと、スプリントのディスタンスって、スプリントディスタンスって大体時速20キロ以上になったらその距離を測るんですけど、まあ時速20キロになるまでに大体15メートルとか10メートルとか、最小で加速する距離が必要じゃないですか。
あ、25じゃないんだ、時速。スプリント。
いや、どっちもやりますけど、まあ、今はまあ、わかりやすく、今は20キロ、ここで。
ああね、はいはい。
どっちも取ります。毎時20キロと毎時25キロ、どっちも取りますけど、
うん、
まあ、どうせはまあ、どっちも一緒で、まあ、最初に加速する時間が、距離があるじゃないですか。
うん。
例えば、30メートルのスプリントしたら、だいたい15から20メートルぐらいは、
まあまあ、
加速してて、まだ毎時20キロにたどり着いてないと。その距離をカウントされないわけですよ、データ上は。
はいはいはい。
だから、30メートルスプリントしたら、だいたい15メートルとか10メートルぐらいしか、スプリントの距離として出ないわけですよ。
うん。
だから、相手が引いてきて、実際のコートというか、この、プレイできるコートが狭くなってくると、まあ、より20メーターとか30メーターのスプリントが増えるじゃないですか。50メーターのスプリントよりも。
うん。うん。
わかります？だったら30メートルの、30メートルのスプリントを20回したら600メートルスプリントしてるけど、データ上は200メートルとかになるわけですよ。一方で、50メートルのスプリントだったら、まあ、20メートル加速して30メートルスプリントのディスタンスになるんで、距離になるんで、50メートルの距離を、スプリントを20回したら、もうそれで600メートルなわけですよ。同じ20回のスプリントでもね。
うん。
そう。だから3倍の距離になるわけじゃないですか、それだけで。同じ20回のスピントしただけでも、うん、単純に20メートル長いだけで、スピントのディスタンスとしては、距離としては3倍長くなるわけじゃないですか。
うん、
みたいな感じで、まあ、僕の中ではそういう試合状況とかの方が影響あるんじゃないかなと思いながら、だけどこんな話ってめちゃくちゃ戦術的な話やからさ、俺がさ、テクニカルスタッフに向けて、いや、相手はなんかもっとリトリートしたと思うんですよね、とか言うのもなんかちょっとなんかリスペクトに欠けるじゃないですか。
うん、うん。
あっちも絶対よく思わへんし。
うん。
そういう話はしないでおこうとか思ったら結局俺のポイントはなんかそうですかね、みたいな。
やっぱりパフォーマンスコーチの方が、やっぱりコーチ陣と話し合うじゃん。
うん。
しかもなんか結構、その戦術的なものの食い込んでくるようなトピックを扱うじゃん。
うん。
フィジオはさ、メディカルスタッフとしてはさ、まあでも、もうほぼ怪我してさ、練習にどんだけ参加するかとか、どの部分をどんだけ参加させるかとか、で、じゃあ参加しない部分は、じゃあフィジオとどんだけ補うかみたいな話はするけどさ、なんかじゃあ試合中とか、まあトレーナー、そのトレーニング練習中のに、まあ戦術的なものがどんどん変わってきてって、みたいな、なんか、そう、お互いの、領域をリスペクトし合いながら、様子見ながらっていう駆け引きみたいなのはあんまないから。
うん。
まあ、そう。フィジョンは簡単だね。そういう意味では、フィジョンのが、コーチ陣とのコミュニケーションっていう意味では簡単かなと思ったけどね、今聞いてて、やっぱり。
うん。いや、それは絶対そうやと思うけど。俺も半分はフィジョンやから、うん、フィジョンとしてのコミュニケーションもあるんやけど、そっちの方がやっぱり、なんていうか、オーバーラップないかなっていう、その、お互いの領域の。
うん。
うん。いや、と言ってもたまにあるけどね、それでも。うん。
いや、まあ、もしかしたらなくはないけどさ。
うん。 いや特になんか信頼があったらそこら辺は結構スムーズにいくんやけど、信頼がまだ完全に気づけてない状態やと、なんかあっちがテストしていくじゃないけど、ちゃんと考えて物事言ってんのかみたいなことをテストしてくるじゃないですか。わかります？そのイメージ。例えば、例えば、なんかいい例あるかな？あ、これいい例かな？あの、前十字のオペした選手がいるんですけど、前十字やって。そう。で、前十字のそのオペ後の状況はどうなのかみたいな話があって、まあ、報告ですけどね、ほぼほぼ。まあ、話し合いというのも報告があったんですけど、まあ、はい、オペしました。まあ、順調ですみたいな、そういう単純な報告の時に、なんか、多分テクニカルスタッフはなんかちょっと単純すぎと思ったんでしょうね、多分ね。なんか、もうちょっとちゃんと、まあ、結構重要な選手だったし、契約も延長してるし、で、年中時なんで、できる、もう最速でできるパーフェクトな治療を施して帰ってきてほしいという、なんかその考え、まあ、思惑があるわけですよ。手抜かせないぞみたいな、そういうね、思惑があるわけです、あっちとしては。
はいはいはい。
特にテクニカルディレクターなんですけど、テクニカルスタッフというも。まあ、っていう思惑があっちにあって、で、あれはどうだ、これはどうだみたいなことをこう結構ね、質問してきたわけですよ。なんか適当にやってないやろかみたいなこのテストでね。で、その一つの中で、まあ、最近あの、外側に人工的な、あの、人体っていう、人体ですかね、まあ、ALL の代わりとなる人体をこうつけるじゃないですか、ラミネール、テクニック。そう。あれはちゃんとやったんやろな、みたいな、こういうニュアンスね。あれはちゃんとやったんやろな、みたいな。ニュアンスで聞いてきて。いや、それは俺の仕事、俺らのフィーチョーの仕事じゃないやろ、とか思いながら。
いやし、それ聞くの、聞くとしたら遅くね、みたいな。
そう。
やし。前になんか確認しないのか、みたいな。うん、
いや正直、この質問は結構リスペクトにかけるじゃないですか。
うん、間違いない。
うん。
あんなの全く 100% ドクターの仕事だし、こんなの。
そう、ドクターの仕事やし、そう。こっちの方が、こっちとか、まあ、ドクターの方が 100%、知識がある中で、なんか、いや、俺は、やるのがいいに決まってると思って、みたいな、そういうさ、なんか、そういう単純な発想で、こういう質問をしてくるのは、結構はリスペクトにかけると思うんですけど。
間違いない。
うん。まあ、そんな感じで聞いてきたりするわけですよ。まあ、その選手は、運よくちゃんとというか、その、新たな人体もらったんで、まあ、もらってません、済んだんですけど、仮にこれ、例えば、あれも単純にさ、あれやん。あの、ALL やってなかったら、基本的には、しない人多いじゃないですか。絶対的にするもんじゃないじゃないですか。まあ、最近多いけど。
そう。まあでも、あれでしょ最近、まあちょっとこれも話変わるかもしれないけど、あの、ACL の再建した場合ってさ、角度が変わってくるじゃん。
うん。
あの、元の人体と新しい人体で。で、
うん、
新しい人体って、あ、なんだよ、その、前後のトランスレーションの、負荷に対して耐えられるんだけど、その回線、
うん、
に対する負荷はやっぱり弱いらしくて、
そうですね。
そこのものをあの記憶するためにはでしょ、リメイヤーつけて TFL の剣から取って外側にくっつけるっていうのが目的でしょ。
うん。あ、なんかね、うん、その話、まあちょうどこの間あの膝の手術するドクターのなんか授業みたいなのがあって学校で、
うん、
マスターの。
うん、
それで、ね、聞いたんですけど、うん、まあ、
うん、
やっぱ ALL やってるかどうかと、その膝のローテーションの不安定性が出る、
うん、
あるかないかで、決まるみたいで、うん、別になんか ACL やったから最近はず、うん、やるけど、っていうのも、まあ、ACL がっつりやったら、まあ、十中八九で ALL もやってるらしいんですよ。その人によると。うん、そう、うん。だから、まあ、十中八九、その、人体をつけることになるんやけど、まあ、そうじゃないケースもあるわけですよ、やっぱり。
うん、
特になんか、もっとなんか、ローテーションというよりも、なんか、ちょっと前方引き出しチックな負荷がかかって、切れた場合、まあ、レアケースなわけじゃないですか。うん。うん、の場合は、ALL が残ってる可能性結構あって、
うん、
その場合はだから L あるからローテーションの不安定性だし、 しないケースもあるらしいんですね。
うんね。はいはいはい。
だから別に ACL やったから常にやるわけじゃないらしいですよ。
まあそれはね、もちろん。
うん。みたいなことがあるわけじゃないですか。まあ、話ちょっと戻りますけど、僕の話に。
うん、
みたいな、そのバックグラウンドがあるわけじゃないですか。なぜその手術をするのかっていうのが。まあ、そういうのは何も知らずに吹っ飛ばして、はいはい、いや、これはいい手術だからみたいなさ。いや、いい手術。いや、まあ、そういうのね、そういうところでね。
まあ、わかんない、まあ、わかんなくもないけどね、その、口出したい気持ちは。
うん、
でもまあそれはね、うん、さっ
き言ってた気持ちはわかるよ、気持ちはわかるけど、そんなんさ、コールを生むだけやんか。
間違いない。
え、仮にさ、うん、その俺のここのこの選手がレアケースで、そのローテーションの不安定性がないケースやったとしたら、まあやらないのが正解なわけじゃないですか。で、少なくともまあエビデンスとかのレベルじゃないですけど、うん、まあ、
うん、
例えばその俺が授業を聞いた先生の知見によると、別にローテーションの負荷、あの、不安定性がなかったら、まあ別に、エキストラの、あの、手術コン作る必要ないっていう話じゃないですか。
うん。
だからまあ、その先生曰くそれがベストな方法なわけじゃないですか。しないっていうのが、そのケースの場合ね。そのリアケースの場合。
うん。
っていうさ、こっちはこっちのバックが、あの、考えてることがもちろんあるわけじゃないですか。
うん。
そう。まあまあ、そういう愚痴が言いたいわけじゃないです、そのところで。別に愚痴言いたいわけじゃなくて。まあみたいな、そういうあっちにあっちは思うことがあって、こっちにはこっちに思うことがあって、みたいな。のが常にあるわけじゃないですか、やっぱり。
うん。
そう。うん。足首捻挫一つにしてもさ、足首捻挫やったらまあ、2、3週間すればテープして出れるだろうっていう思うテクニカルスタッフと、いや、今回のはがっつり ATFL と CFL やってて、がっつりがっつりのやつやから。
そら、
まあ。うん。そういうわけにいかんっていうのとかさ、うん。うん。そういうのがあるやん、いろいろ。そういう思惑の違いというかさ、両者の。
まあ、
ね、それは難しいなと思いますね。
まあ、うん、まあ、あんなね、まあ、まあ、メディカルスタッフとしては、監督個人っていうよりも、そのやっぱ、あ、じゃん、パフォーマンスコーチってやっぱりさ、メディカルとさ、テクニカルのさ、間にいるじゃん、やっぱり、どうしても。
うん、そうですね。
まあ、そこ、どっちか、フィジオはどっちかというと、あれですね、パフォーマンスコーチとのコミュニケーションが多いかもしれないですね、監督と
は。うん、そうですね。まあ、そっちの方が、まあ、スムーズにいきますしね、話の流れとしては。
うん。そうだからまあ例えばその復帰するにしてさ、あ、まあ復帰して復帰直前にしてみたいな、じゃあもうちょっとパフォーマンス用のものにできるようになったら、やっぱり受け渡し宣言や、じゃあパフォーマンスコーチの方に、まあそれでも筋トレメニューにしてもさ、簡単に、まあ単純に考え、まあ話したとシンプルに話すると、筋トレメニューを再開しなきゃいけないって、いつ頃からどのくらいあのやんなきゃいけないで、今練習を半分参加できてるみたいなっていう話したりとか、まあ、どの状況で、どんだけの、まあ、どのぐらいの負荷をかけられるかっていうのは常に話している感じですよね。
うんうん。
まあ、そこのコミュニケーションと、そう、まあ、でもうちの監督、コーチ陣は結構、そのメディカルスタッフへの配慮は結構できてるから、例えば試合時間で、こいつはマックス60分ぐらいしかプレイできないかもって言ったら、そのまま、60分で帰ってくれるし。
うん。
なんかそれをなんか無視してなんか80分、なんならフルで出せるみたいなことはあんましないかな。
うん。
なんかそこら辺は結構そこの、そのプレイする時間に関しては結構リスペクトしてくれるかな。メディカルスタッフのことは。
うん。
まあ、ただ厄介なのが、その、うん。厄介なのが、その、それこそさっきの数字で表す、あの、話したような、GPS のデータみたいな感じで、わかりやすいデータがあればいいんだけど、
うん、
あの、いわゆる診断名が降りてないとき、ただハムが痛いですと。で、エコーを取りました。うん、で、損傷はありません。ただの、あの、浮腫だけです。でもめっちゃ痛いです、みたいな。なったときの、 あの監督陣に、監督コーチ陣にあの説明する材料がまんなさすぎる。
うん、
めっちゃ痛くて、なんかジョギングするのもやっとなみたいなくらい痛いのにみたいな。でもエコー取ったらもう、でもあれでしょみたいな。損傷ないんでしょみたいな。
うん、
やっとできるでしょみた
いな。そう。いや、それもさ、なんか、その、エコーのさ、なデメリットじゃんみたいなとこでさ、まあ、損傷がないイコール全く問題ないではないじゃないですか。
うん、
例えば軽いね、あの軽くストレッチしちゃった場合とかさ、エコーには出えへんけど、まあ、うん、ストレッチしてるから、まあ、グレード1なわけじゃないですか。
そうそうなんだよね、うん、いやもう監督陣もそうだし、選手もやっぱりなんか、いやコーチちゃんと見れてねえんじゃねえかなって雰囲気になるわけよ。こんなに痛いのに、え、なんもないの、
うん、
みたいな、コーチちゃんとエコー取れてねえんじゃねえみたいな反応されるわけですよ。
うん。そう。
あまりにもなんかその症状、痛みの、症状と、そのエコーの結果が合致しないと。
うん。
監督、コーチ陣だけじゃなく、選手からはやっぱり、そこのコミュニケーション重要にしてるかなって感じだね。
うん。うん、そう、多分、エコーで何が見れて何が見れないのかっていうのの説明が、多分、事前にされれば、されてればいいんやけど。
うん。う
ん、その事前の説明がないまま、エコー、うん、
そう、エコーとか MRI 取ったら、もう何でも分かると思ってる人いるじゃん。選手でもコーチ陣でも。
うん。うん。その、発想は根深いと思いますけどね、その考え方は。根深くあると思いますけど
ね。そうね。そう、だからうちのハム選手も、結局、だから、エコー取って何もありませんって。
うん、
まあ、ちょっとなんか、剣のあたりにちょっと、まあ、節があるかなぐらいで。そんなに損傷ないと。その、腱鞘がもないし、みたいな。全然、そのね、損傷もないと。で、いや、そんなさないで、こんな痛いのに、つって。で、結局、2、3週が全然練習できなくて、ほら見ろ、こんな痛いじゃないか、みたいなって。選手とかしても。いや、これはなんか、つって。いや、これは MRI 取んなきゃ、つって。言って、クラブドクターとも話して。じゃあまあ、MRI 取りますか、みたいな。2、3週間症状も変わんないし、みたいな。で、MRI 取りました、つって。で、結局、節しか見つかりませんでした、みたいな。結局、エコーと結果同じです、みたいな。でそんなバカな、みたいな。マジかよ、みたいな。こんな痛いのに、みたいな。で、監督もさ、もう、いや、もう節しかないんだろう、じゃあもう、ピッチ行けよ、みたいな感じになって。そう。そこのね、解釈を、促すというかさ、状況の理解を促すという、そこら辺はちょっとコミュニケーションに気を使うね。
うん、そう。いや、ハムのストレッチの問題は僕もありましたよ、この1回シーズン。まあ、同じ感じで、ハムのストレッチだけ、だからエコーとか、で何も出てこないんやけど、痛みが、その時は3週間ぐらい続いてたんかな、3週間ぐらい。続いてて、そう。何かおかしいと。で、監督が、まあ、監督はベルギーから来てるんですけど、ベルギー人なんですけど、ベルギーってすぐ MRI 取るんですよ。で、オランダ MRI そう簡単に取らないじゃないですか。そう。だから、ベルギー人はやっぱ、怪我したらとりあえず MRI 取るっていうのが、あって、で、その監督、過去に、腰から来るハムスリング痛っていうのを経験してたんですよ。
ああね、自分自身で
よと、うん、自分自身で。そう。
ね、
で、なんか症状が似てるから、絶対そりゃ、絶対そりゃって言い始めて。そう、
ね。
絶対そりゃ、腰の MRI 取らなあかんって言い始めて。
うん、
いや、その選手もう30ですよ。30のさ、サッカー選手でさ、腰の MRI なかったらさ、もう8割9割さ、もう症状そこから来てるかどうか分からへんさ、ヘルニアは言い過ぎかもしれんけど、まあ、ヘルニアとか、まあ、まあ、少なくとも、椎間板は、何らかちょっと、デジェネレートしてるわけですよ。そう。
すり減ったりなんかあるわけな。
そう、僕は、まあ、フィジオ界では、まあ、この、何ベテランのアスリートの腰の MRI 取ったら、8割9割なんか見つかるっていうのは、まあ、有名な話じゃないですか。症状がないね。アシンプトマティックな腰の何らかの 編成っていうのが見れるっていうのはまあ夢の話じゃないですか。そう。いや、だからさ、MRI 取ったら絶対なんか見つかるし、で、この選手結構腰もなんかたまに痛いし、腰を張るし、絶対なんか見つかると。MRI なんかと絶対なんか見つかって、絶対それのせいにされると。やって、頑張って、いや、それは、これも説明したやん。MRI 取っても、そう。もともと出た、あったかどうか、もともとあったのか今起こったのかわからないものが見てきて、結局なんだかんだわからなくなるから意味ないって言ったんですけど、いや、それでも何かあったらそれ治療せなあかんやろみたいなそういう発想で送らす、なんか、監督独自のルートでドクターに送られて、で、MRI 取って、うん、はい、なんかヘルニア気味のものが見つかりましたみたいな。ギリギリ、腰椎の神経触ってるか触ってないかみたいな、みたいな感じですみたいなのが出てきて、うん、ほら来たと思って。これややこしいぞと。これややこしいぞと。そう。そう。それもこっち見た、そう、こっち見立てとしてはもう3週間経って徐々に良くなってるから、思ってなく長引いたけど、まあ、徐々に良くなってるから、うん、あと2週間で復帰できるだろうっていう見込みやったんね。だから5週間。ちょっと長めやけど、
うんうん。
やったのに、そのドクターが、腰に、腰のその腰椎のところに、椎間板のところに注射打って、そのヘネ、コルチゾールかな、多分。コルチゾールの注射打って、ヘルニア、萎縮させると。
うん
うん。打ってさ。で、一週間は、腰は安静にというかさ、その腰以外動かしていいけど、腰は動かしていけないと。
うん。
そう。で、次の週から徐々に動かしていってくださいみたいなのが来たのよ。もうこうなったらさ、もう注射が効いてるか、そもそも二週間経って治る予定だったのか、そのまま治ったのか、わからへんや。もう何がなんだかわからないじゃないですか。うん、そう。うん、そう。で、結局なんだから、その選手結構もさ、年見ってるからさ、一週間動かへんかったらさ、まあもちろん頑張ってさ、動かすねんけどさ、腰動かせへんかったらさ、できること限られてるやんか。うん、だから一週間腰動かせない範囲でできることやったさ、まあほとんどできないわけですよ。で、うん、その一週間でさ、完全にさ、100% なさ、パフォーマンス持ってけるわけないやんか。4週間も休んでんのに。うん、そう、
うん。
で、こう、結果3週間伸びたんですよ、だから。2週間やって予定が。
なるね。
そう。休んだらさ、ほら、お前2週間で治らへんかってとか言い始めるわけですよ。
うん。
いや、こんなんもう何が何だか分からないわけじゃないですか。もう何がどう効いてるかなんか分からないわけじゃないですか。
うん。
注射が効いてんのか、そもそもそう自然治癒で治ったのか、ハムが。
うん。
そう。なんなら注射打ったというそのプラセボエフェクトが効いたら、もう絶対あるし。
まあまあ。
うん。うん、なんか見つかってそれに対して注射打ったっていうそのプラセボエフェクトは 100% あるわけじゃないですか。
うん。
うん。そう。みたいなことで。それ以降、ハムのスタイフがある人は、毎回も、出てきたら、毎回も腰の MRI 取らなあかんのか、ちゃうかって言ってくるんですよ。
違うな、本当に。
うん、
いや、違わないですね、それは。
そう。そう。あれはややこしいケースやった、ほんまに。まあ、そんな困難、そんなんですよね、もうコミュニケーションが、そんなの。
まあ、そこら辺はあれですよね。うん。うん、ね、まあ、まあ、めんどくさいのはまとめるとというか、まあ、めんどくさいのは、その、変に自分自身が経験あったりとかすると、すげえ分かってきて聞いてくるタイプの人と、うん、あとは、まあ、その、ちょっとすげえ大会系で、なんか、ある程度の診断名とかあったら、いや、俺やってたし、みたいな話を、
うん。そうそうそうそう。そう
感じで。
そう。少なくとも、
年齢は全
然。年齢は2、3週。そう。2、3週間で治るっていうのがあるから、どっかに。
そうそうそう。
うん、そういうなんか、思惑の違いっていうところはね、そう、おのおの思惑の違い、うん、考えていくことの違いっていうのは常に難しいところですよね。
確かに。まあ、これは、まあ、ただプロだけじゃないと思うけどね。これは、まあ、プロは特に顕著出るかもしれないけど、こういうの。あれもね、俺3部でも働いてたけどさ、でもこういう大会系の考え方は、多分3部の方が強かったでも。
うん。いや、多分ね、ことはね、多分3部の方が、組織立ってないから、チームとして。
うん。うん、
監督にすごい権限が大きいわけじゃないですか。
うん。
プロのチームはさ、一応組織立ってるから、なんかその責任の分担っていうかさ、 誰がどの責任を負うのかっていうその分担があるじゃないですか。
うん。
そう。だから、例えばさ、フィジオにああだこうだよって、なんか、そのフィジオの責任を、なんかテクニカルスタッフが担うみたいなことはしたくないわけですよ、テクニカルスタッフも。例えばやから、例えば。
監督が権力を持ってるっていうのもあるかもしれないけども、それも選手自身があれなんだよ。もうなんか、体育会系というか考え方が。
うん。いや、でもそれも一緒だと思います。それも一緒の話だと思います。
かもしれないけど。
うん。アマチュアクラブの方が、やっぱ、すべては自分の責任というか。
うん。まあ、だからあれだよね。なんかその、
なんかそういうなんか、
フィジョンとしてはさ、リスクとの兼ね合いで、考えて、どんぐらい一緒に参加させるかとか考え
た。まあ、誰にどこの責任、どの責任を負わすのかっていう。
で、でもアマチュアと3部とかあったら、とりあえずやってみてみたいな、やれるとこまでやろうみたいな、とりあえずは。
うん。まあ、だからそういうもん、僕の思うには、だからまあ、選手が、まあ、最終的に選手のプレーは選手の責任というかさ。なんか言い訳するそこに余地はないけど、多分プロチームやったら、なんか、怪我したときに、まあ半分選手の責任で、半分フィジオの責任でみたいなさ。
うん。
で、逆にフィジオのこと聞かへんかったら、それは完全に 100% 選手の責任になるわけじゃないですか。逆に選手がフィジオのこういうこと聞いて、できる結局復帰が遅れたとかだったら、まあ、監督が、責任追及してくるのはどっちかというとフィジオになるわけじゃないですか。まあ、そういうなんか身を守るというか、うん、選手自体も、
うん。
自分の身を守るという意味で、フィジオにあるの言うことを聞いて、フィジオに責任をちゃんと負わすというか、
確かに
メディカル面ではね、うん、そういう責任分担みたいなのが、
うん、
プロチームやったらあるのかなと思うんですけど、アマチュアやなんか、そういうのはあんまり明確じゃないじゃないですか、やっぱり。
まあ、確かにね。
まあ、そういうことかなっていうふうに思いますね。
うん。うん、確かに。
まあまあという感じで、ダブリ会第一章はこんな感じにしておきますか。もう40分近く話したんで。
はい。まあ、じゃあコミュニケーションの面話して、はい、こんな感じですかね。
はい。結論はコミュニケーションは難しいと。
そう。永遠の課題ですね。
うん、永遠の課題。
うん。
じゃあというわけで今回はこんなところで。終わっておきましょう。はい。終わり方は毎回雑ですけれども。毎回。
安定の。
それでは、はい。安定のこんな感じで。ではでは、さようなら。